シマシ
ムービーナイト
フィーバ
ー。この番組はウシコ、シャオ、マナティがカシマシクお送りいたします。
はい、どうもマナティです。
ウシコです。
シャオリンです。
イエイエイ、久々のリアタイ3人イエイエイ。というわけで今回はですね、2024年一番最初にリアルで揃った回なので、2024年の期待している映画、新作映画参戦ということでですね、おしゃべりしていこうかなと思います。今回私編マナティ編で行かせていただきます。イエイエイ。
カシマシムービーナイトフィーバー。
どんどんいきます。1作目、これねもう公開してるんですけど、ミッションジョイ、困難な時に幸せを見出す方法。大丈夫か、マナティ疲れてんのかっていう感じかもしれない。疲れてなくはないです、はい。ドキュメンタリー映画なんだって。ちょっと読むね。そう、困難に直面した時、私たちはどのように幸せを見出すことができるのか、チベット仏教の最高指導者ダライラマ14世と、南アフリカのアパルトヘイト撤廃運動の指導者の一人デズモンド・ツツ大主教が、宗教の違いを超えてその答えを導き出していく、ユーモアを交えながら幸せや死生観などについて壮大な問いに迫る二人は深い友情で結ばれていた。信じがたいほどの困難や苦難を経験してもなお、なぜ二人は喜びと共に生きてこられたのか、幸福研究で著名なソニア・リュボワミスキー博士とリチャード・デビッドソン博士のインタビューを交え、喜びを持ちながら生きる方法を科学的にも読み解いていくっていう、インタビュー形式の二人が喋ってるインタビューを撮ってる。
めっちゃ私のもの読んでる。
いやこれさ見たくない？見たいよね。
見たい。宗教もあるし、
そう
科学的に読み解いてるんだ、
っていう映画が今もうやってる。
そう
やってるそうなので、まだやってるのかな、どうかな、分かんないですけど、ちょっと探してみてください。ミッションジョイ、困難な時に幸せを見出す方法、1月12日からもう公開されているそうでございます。本当に、ね、1月の映画はもうエクスペンダブルとアクアマン2で、私のあのドルフ的な今年期待してる映画終わってしまったので、それ以外っていうとね、もうあのこんな感じになってきますね、はい。で、気の若い方からいきますと、まあこれね、他に出す人もいらっしゃるだろうとは思いつつ、3月29日に公開、オッペンハイマー、もうアミカミ、はいはい、イエーイ、はい、
ね、
オッペンハイマー、まさか来るとは思わなかった、はい。映画オッペンハイマーは実話を元にした電気映画です。電子力爆弾の開発を主導した、物理学者 J. ロバート・オッペンハイマーの知られざる人生を映し出す作品。開発実験時に分かったのは、本人の想像を超えた兵器を作ってしまったこと、そしてそれが意図しない方向へと使われたことに苛まれていきます。そして戦後、オッペンハイマーは核軍縮、水素爆弾の開発反対にも、世界に訴えていく映画になってます。世界の運命を握ると同時に世界を破滅させる危機に直面するという矛盾を抱えた一人の男の生き様を IMAX 撮影による没入感あふれる映像によって描くというわけで、クリストファー・ノーラン監督、キリアン・マーフィン主演のファッションプレスさんからね、この記事をね、もらってきてます。私、長崎出身の母がおりますので、見ておかないといけないなと思っております。結構賞レースでもね、今ね、
そうね、
ゴールデングローブも総なめだったっぽいので、ね、頑張っていただきたいなと思います。でもね、どこまでバカにされてるかによっては、多分きっと日本人はイラッとするでしょうねと思いながらも見に行かないといけないですね。
アメリカ本土で見た日本人の方のやつも、あんまり高評価なんじゃないかなと思って、私は見に行く。
一応ね、日本人としては見に行かないといけないかなと思っております。はい、それから5月24日、関心領域。5月で終わっちゃった。1年間つってんのに5月で終わっちゃった。これはあのイギリスの作家マーティン・エイミスの同名小説を原案にした作品です、現代となるザ・ゾーン・オブ・インタレスト、関心領域は、第二次世界大戦中、ナチス親衛隊がアウシュビッツ強制収容所群を取り囲む40平方メキロメートルの地域を表現するために用いた言葉です、映画ではアウシュビッツ強制収容所と壁一枚を隔てた屋敷に住む収容所の所長とその家族の暮らしが描かれています。今までにない冷酷なホロコーストドラマですっていう。
フィクションかな、
重めの 疲れてるのっていうラインナップさん、
これ見た後こっちじゃない？
あ、そうね、関心領域見た。そうそう、でもオッペンハイマーも待ってるから、うん、最後がミッションジョイがいいかもしれない。
そうだね、ちょっと宗教とかその科学的な何ではね、
幸せになりたいですね、うん、まあ一回ずつこう戻ってもいいですよね、ミッションジョイが、ね、
間に挟みつつ、
間に挟みつつ
重
いのをちょっと行きたいなと。実は第76回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞してるそうです。もうすでにね、その後も第49回ロサンゼルス映画批評家協会で作品賞、監督賞、主演賞、音楽賞の4部門を受賞したほか、81回ゴールデングローブ賞では最優秀作品賞ドラマ部門、最優秀非英語映画賞、最優秀作曲賞にノミネートされています。各地の映画祭でも高い評価を受けている作品だそうですね。関心です。
なんかもうさ、非英語映画賞っていう段階で、映像でもう怖いんだろうなみたいな気持ちになっちゃう。
あともう一作、まあ3作からちょっと漏れちゃうんですけど、2月23日に、これ日本映画なんですけど、悪魔が腹渡で生贄で私っていうのが、
もう一回
いくよ、うん、悪魔が腹渡で生贄で私、
つまり
っていう日本のちょっとホラーコメディ映画が、
あ、コメディだもん、
はい、来るそうです。
これでシリアスです
って言われたら、シリアスですって言われたらもうねっていう感じだと思うんですけど、異物完全版さらば静寂のウガナ健一監督による2022年の短編ホラーコメディの、あの王法っていうあの映画があって、それを長編化してるんだって。悪魔の腹渡と悪魔の生贄の、ね、このキャッチーすぎるタイトルがあまりに良いので、うん、口に出したい日本語だなと思って今日も
いいと思います。
はい、
かしなしムービーナイトフィーバ
ー見るの？
それ見たいなとは思って
る。じゃあちょっとそれは やろうよ。
ねちょっと待って、あの他のいろいろあって見るのって言われたのが、あ、でも
いいよ、こっちがいいよ、これでいいよ。
いや、まあ、まあ、
多分誰も見ないからね、私らは
他のものは手分けしてみる。埼玉にね、こうしちゃったもんですから、あの簡単にちょっとニッチな映画が見れる状態じゃないかってなるべくね、あの行けたら行きたいなと思っている、はい、3作プラス1作悪魔が女の子で生贄で私とミッションジョイ、困難な時に幸せを見出す方法と、それから、関心領域オッペンハイマーでございました。あのまた見に行けるものがあればですね、お話ししていきたいと思いますので、皆さんも何が見たいよっていうのがあればぜひぜひ教えてくださいって感じです。それではまた次回、ありがとうございました。
この番組はウシコ、シャオ、マナティが、かしましくお送りいたしました。